アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2403回7月25日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週からオープニングテーマは飼い犬に手を噛まれるです。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。今まで住んできた家は全部犬猫禁止の家だったので犬を飼ったことがございません。でも飼ってたハムスターとクワガタムシには指を噛まれたことがあります。一番痛かったのはクワガタのメスに挟まれた時ですね。あれは本当に痛かった。今日もよろしくお願いします。
先生、今週は大江先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。私絶対責任持てる気がしないので犬とか猫とかそういったものは飼わないっていう主義なのでですね、これまでに飼い犬に手を噛まれたことはありませんが人に噛まれたことはあります。もういいです。よろしくお願いします。
ブルームバーグにあった記事です。 Apple GPT 開発中、 OpenAI や Google を追う関係者という記事がありました。昨今の AI の人気で Apple も何か出すんじゃないかなって WWDC この間首を長くして待っていた私にとっては全然出へんかったなという印象やったんですけど、ここへ来てこんなニュースが出てきました。ここではスミレさんと大江先生に入っていただいてるんですが、収録前に大江先生がでもこれはブルームバーグやからちょっと危ないぞみたいなご意見やったんですけど、
ブルームバーグやから危ないっていうか、まあ、Apple GPT って言ってる時点でもうすでに怪しいよねっていう。
まあまあそうですけどね。チャット GPT の GPT だけつけて真似すりゃなんか説得力あるみたいな、そんな名前にはしないかもしれませんけどね。
フレームワーク自体はただなんですよ、はっきり言えば、はい、要するに問題は何学習させるかって話でしょ。例えばアップルのエンジニアが試しにどっかのフレームワーク借りてきて、例えばオープンソースだとフレームワークも一緒いっぱいあるしさ、はい、でなんか適当に学習させてみたっていうやつをちょっと社内で試して使ってみましたみたいなことはあり得るわけですよ、普通に、単にそれが流れてきただけじゃないの、話的にって。
ああ、かもしれませんね。なんか記事の方では事情に詳しい複数の関係者が明らかした。
そんなこと言ってる時点で怪しい。
そう、誰っていう指名がないのでね、これ事情に詳しいだってどこでどう詳しいのかもよく分からへんし、これって株価操作したかった記事なのかなっていう気がします。
ブルームバーグがそれやったらおしまいですよ、もう、は
い、でもなんかこう記事で19日の米株式市場ではブルームバーグの方
が上がったね、そうそうそう、
アップル株価は上昇に転じて、こんなんブルームバーグの中の人、おお、ちょっと株上げたいな、記事書こうかみたいな、そんなノリですか。あんまり良くないと思いますけど、でもアップルやからこれ上がるんでしょうね。他のなんかあんまり知られてない企業は AI やり始めたりとかなんかあれんでしょうけど、まあでもこの記事が出てきたらやっぱりね、秋以降のまた製品のところに反映されたりすんのかななんて、クソ暑い7月8月はそんな無双でもしないと乗り切れないなと思う私です。
山村さんは今年は買い替えのタイミングなんですか、 iPhone と。
iPhone は5年は使いたいと思ってるので、まだですね、12を使ってるので17ぐらいが来た。
17まで買えないわけね。
17までね。
その時17まであと3年あるよね。
結構長いですね。
3年なんかあっちゅう間ですよ。そんなこと言うと年寄り臭いな。すんません。なんかね、コロナのこの3年間ぐらいってあっという間やったような気しません？そんな気、私だけ？
まあ、あなただけだから。
そうですかね。はい。まあそんなちょっと本当マジみたいな話があった後で、もう一つこれはスミレさんが書かれた記事ですけども、アスキー JP にあった記事で、ツイッターの有害コンテンツが増加、弁明を日本語で公表という記事がありました。ツイッターの有害コンテンツの関する記事をあのブルームバーグが発表ということですが、ブルームバーグはなんて書いたんですか、これ
ブルームバーグさんの記事も冒頭のところ以外は会員登録しないと読めないものなんで、あんまりここで詳細は言えないんですけど、まあ、ものすごくざっくりと言うと、有害コンテンツがツイッターでイーロン・マスクさんが CEO になったあたりから増えてってると、 はい、で、そのせいで広告主がなかなか広告出したくても出せないみたいな感じになってるから、その辺改善しないとあかんのちゃうのみたいな主張だったんですよね。ブルームバーグの言い分としては。で、それに対してツイッター側が、いや、ちょっとそれ違うんだよね、みたいな感じで、ブルームバーグの記事で使われたデータが古いものだったりとか、文脈的にツイッターが伝えたかった文脈と違う感じで記事の中で書かれちゃってるみたいなところがあったみたいで、その辺を誤解を解く意味も含めて詳細に反論してる感じですね。
ツイッター側からはツイッタービジネスっていうアカウントでこの詳細が述べられてたみたいですね、
は
い、
そうですね。このツイッタービジネスってアカウントは英語のアカウントなんですけど、それとは別にわざわざ日本のツイッターマーケティングってアカウントでも日本語でほぼ同じ内容をツイートしてるんですよね。
なんかこれ個人がいろいろアカウント止められたりしてるのもそれぐらい真剣に取り組んでいただきたいこの頃ですよね。なんか意味不明やって言うて怒ってる人よくいてはりますもんね。なんで止められたんや、分かれへんってね。
あれは機械的に判定してる部分もあるみたいなんで、どうしても誤作動する部分もあるんだろうなとは思うんですけどね。
単にしろ、特に私なんかやったら優勝で払ってアカウントやってるから、これもし止まったらお客様立場としてちょっとなんか言いたくなってくる感じになりますよね。まあブルームバーグさんを向こうに回してツイッターさんもね真剣にいろいろ述べられてたっていうわけですね、
は
い。
まあ、ツイッターの広告収入がだいぶ落ちてるっていうこと自体は、ちょっと前にイーロン・マスクさんとかも認めてはいるところなんで、はい、
まあ、そうね。
そう、その辺の絡みプラス、わざわざ日本語でツイートしてるのは、日本がどうもアクティブユーザー数で世界で2番目に多いらしいんで、ツイッターに関しては。日本の広告主とかに対するフォローというか、そういう部分も意味もあって、かなり早い段階で日本語訳も出したってことみたいですね。あくまでちょっと推測ではあるんですけど。
まあ、ツイッターにとっては日本市場を意識せざるを得ないでしょうね。テレビとかのバラエティ番組でよくツイッターとか取り上げられるじゃないですか。
はいはいはいはい、
でしょ？それぐらいだからツイッターを使ってるわけですよ、
はい。
ある意味。ツイッターでだからこれぐらいトレンドに入りましたとか、はいはい、そういうのを売りにしてたりするわけやけど、はいはい、それが例えばこれからスレッドでやりますとか言われたら嫌でしょ。
いや、傾向が変わってきそうな気もしますけどね。はい。そういえば某リスナーさんからブルースカイというツイッターのライバル SNS のアカウントが欲しいなって言ってたらいただくことができましたので、番組ではこの間スミレさん、あ、春さんを持ってたのね。で、ミラさんとね、私がアカウント作ったっていう件がございましたので、はい、
招待コードありがたく使わせていただきましたね。ありがとうございました。
ここまで来ましてね、もう少し確実性のあるニュースをということで、今度は山本先生からご紹介いただきました記事ですが、これはプロニュースにあった記事で、ブラックマジックデザイン完全版ダビンチリゾルブ 18.5 のダウンロード開始という記事がありまして、ブラックマジックと言いますとハードウェアをやってるんですが、この、ね、ダビンチリゾルブソフトウェアも大人気です。山本先生はダビンチリゾルブをお使いですか？
まあ触った程度ぐらいですかね。
はい、
触ってちょっと、あ、他のやつとどうかなっていうのを比べてみましたぐらいしか使ってないですけど、
はい
はい、うちで最近そんなに一生懸命動画編集しないので、私は YouTuber でもなんでもないし、
はいはいはい、YouTube するのに iMovie からダビンチリゾルブ私乗り換えまして、いや、だいぶいいですよ。感覚的にやりやすいっていうのは本当に、迷わず使えるっていうのが一番ありがたいですね。迷わずっていうのは操作を迷って、あー、ちゃうわ、こうせなあかんかったやみたいなのがやっぱり iMovie でもファイナルカットでもあるんですけど、ダヴィンチはね、なかなかないんですね。もうだいたいこのとこからできるっていうのは。はい、
iMovie でも一緒やけど、最初にどうすんねんみたいなのがよく分からへんっていうのが、もうめんどくさいからいいじゃない
です
か。
そうですよね、そこですよね。とりあえず決まったことを何回かパターンやってると、あ、そうすんのかみたいなことがだんだんこう気づいていけるんですけど、そこまでいかいたるのに時間がかかっちゃうというね。
まあ、微妙に私的には直感できてない。
はい、まあ、個人差はあると思います。私もまあ、その、直感的にあったとは言いにくいですけど。
なかなかその辺はいろいろあるんで、別に、はい、自分にとってはだけで十分なんで、はい、自分が使うソフトだから、
で今回の 18.5 っていうのはかなりメジャーアップデートだったみたいですね。
みたいですね。
新しい AI ツールおよび100種類以上の新機能。
そうそうそう、ね、よかったじゃないですか山村さん。
いや、これ YouTube でブリューっていうウェブでやってるサービスの音声を文字起こしするのやってるんですけど、文字起こしって言ってるけど、あれ9割ぐらいは間違ってるとこ見ていかんと直らないんですよ。自動では直せないんですよ。だからまあ事実上手で半分ぐらいは売ってるようなもんなんですね、あれ。はい。 そうですね、こう AI が入ることでそれがかなり正確になるんならありがたいですけど、まだまだですかね、字幕に関して。
いやー、かなりいけてるっぽいんですけど。
そうですか、そうです
か。残念ながら優勝版でしかやらないそうです
よ。ああ、そうですか。あと、新しいリゾルブ FX とかね、ユニバーサルスクリーンディスクリビューターサポートとか、フュージョンツールの強化って、ここが一番ちょっと期待ですね。いろんなエフェクトをかけるときにね、ここを使いますんで、はい。
そうすると、新しいダヴィンチリゾルブによって、バンボタンの声、はい、YouTube 版がまたヌルヌルヌルヌル動くようになったりとか、そういう可能性もあるわけです
。うなぎみたいな動きはしないと。どうしてもまだヌルヌルという表現になれない。一生なれないのかもしれんけど。ただね、ダヴィンチリゾルブ、M1 でやってても、思うって思う時あります。
M2 にしましょう。
M2
にしましょう。M2。
ほんまに。
M2 にしましょう。
ほんま、5分ぐらいの動画やったらなんてことないですよ。これ10分にした途端に同じことやっても、まだ終わってないのっていうのはあるんですよ。
これ、ね、M2 にしましょう。
そうですよ。今ここにいる3人のうち2人はもう M2 ですからね。はい、
そうね。
SSD をたくさん乗っけましょう。
そうですよ。
メモリーもたくさん乗っけましょう。
そうです
ね。もうそうすれば動画はめっちゃ快適ですよ。
はい。はい、まあ、私も
ね。ちなみに M1 を M2 にするだけでだいぶちゃうね、はい、やっぱり。基本的には。
でしょ？
だって、
いやもう。
だって M2 メディアエンジン乗ってるからね。何言
う
ても。
そうですよ。いや、ただ、まあ、長い目で見たら、長い目で、どうせ文化財しか動かへんけど、M3 来るか分かんないじゃないですか。
ああ、まあまあ。
しらしたら。
それはまあ、そうだね。
で、そう、高い時に M2 買ったわ、みたいな。
そんなこと言うけどさ、あなたどうせM3 が出たら、安くなって M2 買うってパターンやろ。
そう、いや、それでいいじゃないですか。その方がいいじゃないですか。だって、で、ね、メルカリで出へんかな、出へんよな、なかなか。
いや、わかんないですよ。私みたいに収録の合間に、整備済み品で運命の出会いしちゃうかもしれないですよ。
ポチッと買う。ね、そんなんしてみたいわ、もう。動画の編集ね、いろいろ、また何か気づいたことあったらね、ここでご紹介したいと思いますけど。で、まあ同じように新しいプログラム発表ということですと、こちら、モグラ VR さんの記事もありまして、Unity が Vision OS 版ベータプログラム、ポリースペシャルをリリース。Vision Pro 向けコンテンツを試作可能に。という記事が出ていました。なんと、私はこの記事を最初に見て、ビジョンOSのベータ版が出たんやと勘違いしてしま
して、ユニティがって最初に書いてあるやないか。
ね、まあまあユニティがそういうものを作ったかなと最初思った
んですけど、おかしい。
ねえ、すいません、はい、そんなこと思ってしまったんですが、先生、ビジョンOS向けっていうことは、これまあデベロッパー限られた方向けっていうことになってしまいますけど、でも需要が高いんでしょうね、これユニティが早々にこれ出すってことは。
っていうかもうどっちかというとアップルがお金出しユニティに作ってもらってるようなもんでしょう、多分。
ああ、そうですか。
ユニティで作られている 3D 向けのアプリいっぱいあるじゃないですか。
ありますからね。
もしくは 3D でなくてもいいです。別に普通な iPhone 向けのゲームとか iOS 向けのゲームとかいっぱいあるじゃないですか。あれほぼ問題なく普通に移植できますからね。
あ、そうですか。おお、そうなると期待なんです。
ユニティのフレームワークはそのまま基本動く。
おお、じゃあベータ版リリースとはいうものの、もう早々に発表の後からも準備してたのかもしれませんね。
発表の前からですよ。
あ、前から。あ、そうか、宇宙。
WWDC の時もうすでにやってるやん。
あ、そうですね。
ユニティ出てきてましたよね、確か。
はいはいはい。ポリスペシャルって読むんですね。SPATIL。あんまりこう馴染みない単語なんですけど。
いえいえ、スペシャル普通ですよ。スペシャルコンピューティングって言うとったから。
スペシャルとは違うんですね。スペシャル。
スペシャル。空間コンピューティング。
あ、スペースのスペース関係ない、ね。
そう。あ、そうです。スペース。スペシャル。
はいはいはい。あ、だから空間コンピューティング。
微妙にスペルが変わるんですね。
そうね。
そう。
はいはいはい。で、
もしかして、今まで気がついてなかったのか、それ。
気がついてませんでしたね。すいません。今初めて、あ、そうなんや、と思いました。
マジか。
そこまで気を配れていなかったです。すいません。低遅延パススルーや高解像度レンダリングなどの画期的なビジョン OS 機能を利用できますとありますんで。
これはあくまでビジョン OS の機能を利用できるだけであって。
はいはいはい。
ビジョン OS そのものではないので。はい、そうしたらどうなる程度ぐらいしか分かんないと思いますよ。
ああ、実機に乗せてみないと分からない
と、ね。もちろんもちろん。まあもちろん実機に乗せれる機能は後では追加されると思いますけど。
はいはい。まだだって始まってないでしょ、7月。
まあもちろんそれは始まってないし、ね、実機出てないわけだし。
はい、はい、はい。
で、実機でシミュレーションできるのはもしかしたら X コードだけかもしれないし。
お、なんかニュースとしては聞こえてきてないですけど、でも iPhone とか他の Apple 製品なんかも含めて資材が足りないとか、あの製造が遅れ気味みたいなニュースはちょっとポロポロあちこち
今出てる、まあいろいろ出てますね。
ねえ、だからビジョンプロも大丈夫なんかなっていうのが、スケジュール通りいかない
可能性はあるよね。デベロッパーさん、ただいさえあのいきなり40万台に落としますって言ってたんやから、
うん、まあ、データもデベロッパーさん登録したけどいつなんやろうみたいな話が秋以降も続くなんてことはあったりするのかも
しれない。まあ、最初どれだけ出せんやらっていう感じはしますけどね。
まあ、多分みんな M2 の Mac Pro の時ぐらいまでは待ってくれると思いますよ。
ああ、M2 の Mac Pro。
まあでもあれいつ出しますとは言わんかったからね。
まあそんなね、Google のお話に続いて、ビジョンプロの対抗馬ですね、こちらのニュースも出てまして、これは CNET Japan の記事なんですが、メタ、クエストプロの生産終了か、次期モデルの開発も中止という記事で、メタバは動きが早いねという、うん、メタクエストプロって出たんて今年の始めちゃいましたっけ、
去年ですね、
去年ですか、うん、発表去年の10月です。3月に値下げがされてるので、もうちょっと前から出てるはずですね。
ね、まあでも1年経ってないってことですよね。
10月発表で、その後1ヶ月置かずに発売始まって、で、3月に値下げしてます。約7万円も値下げしてます。うん、まあ、26,800円から159,500円。
おお、だいぶ下がりましたね。
だいぶ下がったけど、ビジョンの値段高いの見てるから、もう何見ても安く見えてしまう。
まあそうね。安いっちゃ安いよね。10何万円やったら。
ってね。でもこの記事ですけども、まあ、メタクエスト3に注力すべくということのようですね。
まあそれでいいと思いますよ。なんでかというと、スペシャルコンピューティングをメタがしたいわけじゃないので、
まあこれまでやってきた VR のね、
そうだから、メタとしては AR じゃなくて VR で楽しんでほしいわけやし、はいはい、VR でゲームしたりとかコミュニケーションしたりとか、そういうことをしてほしいわけだから、
うん、まあ、メタクエストプロなんか今使ってる方は、あとはサポートどうなんだろうっていう気持ちも多分あったりするんじゃないかと思いますが、す、
ね、同じようなパターンの例えばメタクエスト4とか出る可能性もあるよ、はい、メタクエストプロとほぼ同じようなやつ、はいはい、でもう4ぐらいになると同じようなものになっちゃうかもしれないで、なんかあったらそっちと取り替えますになるかもしれないね。
ゴーグルで思い出したんですけど、クエスト2でソニーの全身キャプチャーが使えるようになるんですよ。
あ、モコピ、はいはい。
これは AV ウォッチの記事なんですが、バーチャルキャストがソニーモコピに対応という記事で、バーチャルキャストっていうのはメタクエスト2なんかでも使われるものですが、これがソニーのモコピンと連携できる。
使われる、なんなん、
バーチャルなキャラクターを画面の中に置いて 3D モデラーを想像してください。でも動きは自分の動きをそいつにさせることができるっていうものなんですよ。ただ今までは首、顔、表情ですね、あと手ぐらいしかなかったんですけど、このモコピと直接連携でフルボディトラッキングが可能になると。これモコピそのものはハードウェアですね。
なるほど。これを体にくっつけたりするってことです
ね。そうですね、6つのセンサーをつけるということで。
私持ってますから。
ああ、お持ちなんですか。
買ったって言えへんかったっけ。
ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとそれ、ごめんなさい、ちょっと忘れてたら申し訳ないですけど。
ってことは、これ、動かすモデルの方をゴジラにすると、新ゴジラごっこができるわけですか。
まあ、そうです
ね。でもね、ゴジラ、動き少ないしね。
いやいや、でもほら、あの新ゴジラのあれ、ほら、モーショントラッキングかなんかで作った映像ですよね。
あ、そうです、そうです、そうです。あ、ゴジラスといえば、-1.0。マイナス1やったっけ？
何ですか？
新作発表になったじゃないですか。
あ、全然ちょっとチェックしなかった。
本当に11月公開なんですよ。新しいゴジラで。-1.0 って書いて、マイナス1かな？あの、設定は戦後日本が戦争終わったぐらいのところにゴジラが来るという、目も当てられない状況。三丁目の夕日とか撮った監督が、はあ、あの CG とか駆使して作るそうなんで、ちょっとでもどうなるんだろうって言われてますけど今。
ああ、なんか今ちょっとトレーラーの映像見てるんですけど、はいはいはいはい、これゴジラが壊したのか戦争の、
あ、そう、全くみんなそれ言ってます。そうそうそう、あの銀座の時計台とかが壊れてるのは、これゴジラなんか戦争なんかどっちやみたいな、まあ、実際には戦争では壊れてないけど、
電車吹っ飛ぶ感じはシンゴジラっぽいですね、
うん、というスミラさん的にそのゴジラ知ってて今話題にしたんかな。
いやいや、そういうわけじゃないんです
けど。そうじゃなかったですか。
いや、はい、きっと面白い映画になるんじゃないですかね。ラドンもそうだそうだと言っていますみたいな。
ラドン巻き込むな。そういえば、ウォン先生、ラドンのあれ、スタジオ見に行かれたんで、今ぐらいでしたっけ、去年の。
スタジオを見に行ったわけじゃないよ。
スタジオで。スタジオを再現した
展示。そう、スタジオっていうか、セットを再現したやつ、ね。
セットを再現した。あれ、去年の今頃ちゃいました
ね。いや、あれね、去年の3月だと思うわ。
あ、そんな前でしたっけ。
確か、東京都現代美術館でやって、
はいはい、ああいうスタジオとかまた行きたいなとね思うけど、最近あんまイベントがなくて、タローマンのイベントもまたやれへんかな。そうです
か。岡本太郎記念会やったからなんかっていうのが東京にあって、はい、で、美術館はまた別のところなんですけどね、
はい、
記念館もどっちも行ったら面白いと思いますよ。そういった入るのが好きやったら。
はいはいはい、あの去年大阪でもあのあそこ国立美術館でね、はい、岡本太郎
と行きましたよ、もちろん
ね、行ったんですけど、
国立美術館ですね、中之島美術館。
あ、そうですね。あれね、ややこしいですね、2つ並んでて行ってて、どっちがどっちってすぐ間違うんですよ。
国立国際美術館と中之島美術館、ね、はい、大阪、はいはい、
ここでもう一つスミレさんの記事ご紹介です。 AskGP に書かれていた記事ですが、チャット GPT の文章も判定、コピペ対策ソフトコピペルナーという記事で、このコピペルナーネーミングしたんがスミレさんかと思ってしまって、そんなわけない。
何言って
る
んですか。
はい、そういう話ですが、コピペ判定支援ソフト。
そうですね、 Windows のソフトなんで、番組出すからちょっとあれかなと思ったんですけど、内容的にちょっと面白かったんで、はい、アンクさんっていう会社さんが開発されてて、
はい、
例えば論文とかレポートとか、あの大学生が出したりするような、ああいうものをテキストを食わせて、はい、ウェブ上の論文とかサイトとかから表接、要はコピペされていないかっていうのを判定するソフトで、今のところはウェブ上のデータからコピペだけ判定できるタイプなんですけど、
はい、
今年出てくる次のバージョンでチャット GPT で作った文章の判定にもまあ対応するというニュースが出てて、まあ、それを記事にしたものですね。
はい、チャット GPT で作られたとなると、文節でもなんか違う単語いっぱい入れられてて、比較しにくかったりなんかするんじゃないかなと思うけど、
うん、
大丈夫なんですかね。
ああ、どうなんですか。具体的にどういう仕組みでやるのかみたいなところまでは発表されてないんで、本当にできるのかなっていうのが、個人的にちょっと、できるんであれば本当にすごいことだなと思うんですよね。うん、海外の英語とか、他の言語だと AI の作った文章と区別するみたいな、あのサービスが出てたりはするんですけど、大体それうまくいってないみたいなんで。
あ、そうなんですか。
そう、
まあでも例えば元のタイトルが分かってるんだったら、タイトルを入れて判定させるっていう手はあるよね。ある程度チャット GPT 逆生成させればいいんで、でいくつか生成させたものと比較させてみるとか、でどれ類似点がどれぐらいあるとかいうような判定の仕方はあると思うんで、そういうこともしてるのかもしれないですね。
結構あれですか、はい、チャット GPT とか論文なりレポートなりで使ってような学生さんっているにはいるんですか。
いるにはいるみたいけどね、もういちいち聞かないけどね。大学としては活用する分にはあんまり言わないっていう、まあもちろんそのまま使わない NG らは当然なんで、もうそれ言いようがないのよね、はい、別に判定でかける手間の方がでかいからっていうのが常にあるじゃないですか。っていうことで入試とかでも同じでね、まあ実を言うと入試とかでも論文書きなさいみたいなのがあるじゃないですか。でそれだって同じことが起きるわけですよ。でもそれはもうどうせ面接するからそうだ、付け焼きはすぐバレるんですよね結局、
まあ、はいはい、そうですね確かに
っていう感じから。それより僕が面白いなと思ったら、今日別の阪大の教授とかが書いた論文が実は画像をどうも切り張りしたらしいっていうのがチャット GPT で分かったとかいうのがあって、これがなかなかショッキングですよねとか、
はい、
心臓病の最高権威うったら感
じ。あ、それそれそれそれそれ。
うん。先ほど萌え先生が話題にされてた記事がニュースポストセブンの記事で、心臓病の最高権威に研究論文の改ざん疑惑、最新 AI が見抜いた阪大研究者たちの画像加工再利用の手口という記事でしたね。前代未聞の不正行為という、
いやこれだから生成 AI を使うことで見つけたっていうのがすげえなとか、下手な画像加工はバレるんですよね。もう今やそういう時代なんですよ。
はいはいはい。
だから昔例えばそういうのやってうまいことやったとか思ってる人も今だいぶ
過去のそれをなんとか隠蔽できないか
いやもう難しいと思うよ。
まあ公開されてたらね、どこに全身をやってるか分かんないですからね。
それ追及される可能性ずっと残ってるわけですよね、もうこれから先。それはもうこんな GD もやもんね。だってほんまね、こんなことを普通にやってるようやったら、はい、昔宇方さんをあんだけいじめたらもう納得いかないよね。
スタッフ細胞の件です
ね。そうですね、分かりやすいものは叩かれやすいみたいな、なんかそんな感じはしてきますね。
AI とは関係ないですけど、昔の遺跡に自分で作った石器埋めて自分で
ありましたね。
ありましたね、それも、
はいはいはい、
なんかあれを思い起こさせるというか。
安井小庭さんからコメントいただいてます。 アップルの株式時価総額が3兆ドルを突破したことで会社分割の話が出ていましたが、会社が巨大になってから分割するということは通常ありません。グループ会社間に取引にも消費税がかかるなど、会社分割は通常コストが増大します。それなのに会社分割する理由は、会社の重大な決定には株式総会や取締役会の議決が必要なため、会社を分割して株主総会や取締役会を開催することで会社の意思決定を迅速化できます。そして日本的な理由としては、社長や役員の数が増えることです。本体企業の社長や役員になれなかった人をグループ会社の社長や役員に据えるということです。こんなしょうもない理由が実は重要だったりします。持ち株会社に勤務して会社の経営管理に携わった経験からコメントしました。ご参考になれば幸いですと、安井こにゃんさんからコメントいただきました。安井こにゃんさん、またコメントいただきましてありがとうございます。いつもプロ関係のコメントいただいて、まさかこんな会社の難しいお話まで知ってる方とは知り知らず。アップルはね、時価総額すごく大きくなったから、うん、このまま膨らんでいくとなんか良くないんじゃないかみたいな勝手な素人だもんね、してたんですよ。
なるほど、はいはいはい。安彦にゃんさんおっしゃる通りで、意思決定の迅速化っていうのは非常に大きいですね、会社分割する意味として、はい、他にも いろんな場合で会社分割使われることもあって、一つの事業譲渡という形ではなく、会社を分割して他に譲渡するっていうのもありえますし、
それは何、採算取れない文言を切ろうという、
まあそうそう、そういうのもありますね
悪い方向ばっかり書いて
そういうのもあります、あります、はい、そういうのもありえます。まあ昔マイクロソフトとか話題になりましたけど、独占禁止法に触れるということで会社分割して、あの全く別会社に、はい、国からしろと言われてしまうっていうのもあるので、はい、まあアップルの場合、ね、そっちの、ね、恐れがあるのかもしれないですけどね、はい。
その独禁法なんですけどね、分割したとして、はい、でも関連会社じゃないですか、はい、全く赤の他人じゃないじゃないですか、うん、言ったらもう資本元と一緒じゃないですか、うん、そんな分割って、はい、あの独禁法外れたことにならないって、どこまでもどこまでも独禁法追及するぞって言われかねないじゃないですか、うん、それは大丈夫ですか。
そこも株主構成もおそらく変えないといけなくなるでしょうね、
全然違う株主
で。そうそうそうです、そうそうですね、はいはいはい、まあ、もちろん完全に手放すというわけじゃないでしょうけど、競争を促せるように会社分割させるっていうのもあるようですけどね、実際まあそれであったことはあるのかっていうのはちょっと分かんない。
通常会社分割というのはコストが増大になるという、これは素人の私でも分かりますよ。もう一個会社作るから、建物いるから、そういうこと、ま
あ、今時建物なくてもねあの全然仕事はできる時代なので
、
まあ、あとあれですよね、はい、まあ、迅速化につながるということではありますけど、ある会社がある業界に尖った感じでやっていて、ちょっと違ったことをやるときに、やっぱ同じ会社の体制だとやりにくいというときに、会社分割して、いや、この会社は業界は一緒だけどこういう方面でちょっと新しいことやるんですという位置づけで見せるために会社を作るみたいな時もあると思いますね。
うん、会社を分けるので、例えば今までやってたのと全く違う事業をやるのを同じ会社でやるっていうパターンもあれば、その違う会社でやる方が新しい事業を失敗した時の影響をその本体の方にできるだけ及ぼさないように別の会社でやるっていうのもありえますね。
いざとなったら私たちを首切りするわけですねっていうか、こうドラマでやったらいいそうな場面ですね、それはね、はい、まあ、ね、そこはシビアな世界なんでそうなるんでしょうけど、かといってそこが逆に本社を追い抜くぐらいものすごく大きく成長したら、うんうん、戻ってこいとか、はい、お前らが本体なるわけにいかんみたいなことまた言われちゃうんでしょ、
かもしれないですけどね。
後半の社長や役員になれなかった人をグループ会社の社長や役員って、
うん、
これはでもなんか本当にありそうっていうか、あるんでしょうね、
あるでしょうね、日本的ですけど、
はい、なりたかったんやからならしてあげればいいじゃないですかそういう簡単な話じゃないかもしれん
けど、なんではないですけどね、
うん、なりたいからなったっていうまんじゃないんでしょう、ね、
それこそコスト増だよね悪い言い方するとい
や、給料据え置きでいいじゃないですか肩書きは社長やけど給料
前取りしたい、ね、いやいやいや、分かんないよね
あ、でもあれか、使えるお金が増えたりするのか、
そう、嫌な感じでしょう、だから偉くなるから、うん、その分、ね、いろいろと融通利かして金使いそうじゃん、
ね、ああ。 使いそう。
ごめんね、悪い方に行っちゃってね。いいことでもね、いいことでも機能するとは思います。はい。
そんなわけで、持ち株会社ねっていうことで、まあでも一生社長なんかなることないからまあ別にその私が考えなくてもいいお話ではあるんですが、
ぜひ会社でも立ち上げていただいて、
会社そうですね、はい、起業しましょう。
大丈夫でしょう。
みんな株持ってもらえます？
それは
何やそれは。会社作るだけ作って持ち株は嫌でか。はいはい、番組聞いてる人がやっぱり世間ってこんなもん。
みんなずこけてますよ。ずるみたいな。
Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの鶴は千年、亀は万年。長らく iPod Nano を使っていて不思議とバッテリーが持つので未だに通勤のお供に使っているとか、イラストを描くのに万年筆タッチで描くのに Apple Pencil が便利だと気づいたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの7月の予定をお伝えいたします。7月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2023年7月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は7月27日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。